レント第5日曜日を迎えました。今年は第一ペテロの4章8節から11節の御言葉を中心に、真実の愛というテーマで礼拝メッセージを取り継がせていただいております。真実の愛とは、イエス・キリストの十字架と復活の御業によって明らかにされた神様の愛です。その神様の愛によって互いに熱心に愛し合い、親切にもてなし合い、またそれぞれが神様の恵みによって与えられている賜物を用いて互いに使え合うようにペテロは励ましてきました。そして最後に、それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためであるというふうに結んでいます。今日はこの最後の11節の結びの御言葉について、取り継がせていただきたいと思います。今年の年間暗唱聖句を選ぶ際に、この11節を含めるかどうかでちょっと悩みました。というのは11節長いんですよね。少し長い。なのでこの11節を入れると、暗唱聖句としてはちょっと長くなりすぎてしまうんじゃないかと、こんな長くなったら覚えられない暗唱聖句ちょっと思ってしまったものですけど、ちょっと迷ったんですね。しかしこの11節には、私たちがなぜ互いに愛し合い、もてなし合い、そして賜物を用いて使い合うのか、その理由ですよね、その目的、ゴールが明確に語られているということから、多少暗唱聖句が長くなってしまってもですね、やはりこの11節は含めなければならない、ここまでやっぱり含めなければいけないという、そういう思いに最終的に祈りの中で導かれました。使徒パウロはコリント人への手紙の中で、このゴールを目指すということについてこんなふうに記しています。第一コリント9章の24節から26節です。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。こんなふうにこのゴールを目指すということについてパウロが記しています。で、誤解されないようにまず最初に皆さんに申し上げたいことは、福音は競争ではないということですね。この箇所を読むと、なんか福音って競争なのかなって思ってしまうかもしれないんですが、まず福音は競争ではありません。で、競い合って優秀な成績を収めた人だけが冠をもらえると、例えば、今度イースターねありますけれども、イースターにたくさん一番たくさん人を呼んできた人が一番ポイントが高いとか、あるいは一番たくさん献金した人、何点とかですね、あるいは何人洗礼を授けたか、はい、何点とかですね、そんな風に、一番こう優秀なというか成績を収めた人だけが救われる、あるいは、みんな救われるにしても天国に行ったらそういう人は大きい家に住めて、そうじゃなかった人はね、藁の小さな家みたいな、そういうことだとしたらちょっと嫌ですね。そういうなんかやらしい、天国だったら嫌だなと思いますけれども、もしそんな風に競い合って優秀な成績を収めた人だけが救われるんだとしたら、それはもはや恵みではない。パウロがここで言わんとしているのは、そういう意味ではなくて、明確な目標、すなわち正しいゴール を目指して今なすべきことに取り組みなさいという、そういうことだと思います。例えば賞を受け取るためには、つまりその目的を達成するためには、どういうトレーニングをして準備をして、どういうマラソンであればどういう走り方をしたらよいか、まあ、そのゴールというんでしょうか、その成績をね、マラソンを2時間何分とか3時間で走ろうと思ったら、それで走れるようにゴールからこう逆算してトレーニングするわけですよね。いきなり初めから私たち10キロとか20キロおそらく走れないと思うんです。だから最初は1キロとか2キロから始めて1週間やってみて、いけたらその次はちょっと伸ばしていくとか、まあ、僕は専門家じゃないんで分かりませんけど、やっぱり計画を立ててそのゴールに向かって私たちはトレーニングをして準備をしていくわけですよね。そして、まあそれを検証して途中で必要があれば修正してですね、そのゴールを達成できるように私たちはやっていくわけです。それが賞を受けられるように走りなさいと言ったパウロの、まあ、言わんとしたことだと思うんですね。何も一人しか天国に行けないってパウロは言ってるわけではなくて、その神の国に行くために今日しなければならないこと、そのゴールから逆算して、ね、取り組みなさいということですね。で、その時一番大切なのは正しい目的地、正しいゴールを設定することです。目の前の道を右へ曲がるのか左へ曲がるのか、まっすぐ行くのか、それとも引き返すのか、まあ、今日という日を私たちがどう生きるのか、左か右かまっすぐか、どういうふうに今日という日を生きるのか、それは私たちがどこを目指しているかによって変わってきます。それと同じように私たちの個人のこの信仰生活も、また教会のいろいろなミニストリーも全部そうですね。その最終目的地がどこにあるのかのよ、どこにあるのかによって、私たちがどこを目指してどこに行きたいのかによって、私たちの心の持ち方とかその日の行動っていうのは全部変わってくると思うんです。間違った目的地を設定してしまえば、間違った動機、間違った行動というものをやっぱり誘発してしまうと思うんですね。まあ、以前このシリーズの中でホスピタリティという言葉について、ホスピタリティとは旅人がその最終目的地にたどり着くことができるように必要なサポートをお互いにこう提供し合うことだということを、学んだと思います。もし私たちがその最終目的地を間違ってしまってですね、本当は1週間かかる、ね、道のりなのに3日分の食料とか水を渡さなかったら、その人は途中でもしかしたら倒れてしまうかもしれませんよね。最終目的地を間違ってしまったらそういうことになってしまう。もっと具体的に言えば、例えば伝道をしてですね、信徒を増やす、50人の教会、100人の教会、1000人の教会とかね、そういう目標を立てたとしますよね。でそれをもしゴールとしてしまったら、まあ、その人が洗礼を受けてメンバーになった時点で、あるいはその人数に教会の、ね、メンバーの数が達したところで終わってしまいますよね。そこで終わってしまう、それがゴールになってしまう。もちろん受選者とか礼拝出席者が増えるということは嬉しいことです。それは神様の恵みです。でもそれはゴールではない。私たちのゴールは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められることであると、ペテロは今日の御言葉の中に記しています。全てのことにおいて、つまりこれまで私たちが学んできた互いに熱心に愛し合うこと、互いに親切につぶやかずにもてなし合うこと、またそれぞれが神様から与えられた賜物を用いて互いに使い合うこと、そのすべてにおいて私たちが常に祈り、目指すべきゴール、目を向けるべきゴールは私たちではなくて、また別の誰かでもなくて、 ただイエス・キリストを通して神が崇められることであるというふうにペテロは語ります。この神を崇めるということがなぜそれほど大事なんでしょうか。神を崇める、私たちはね、もう何も考えずに神様を崇めるものだと、賛美するものだと思ってるかもしれませんけど、でもなんでここまで神様を崇めなさい、神様を礼拝しなさい、神様を賛美しなさいって聖書は私たちに繰り返し教えるんでしょうか。なぜ神を崇めることがそんなに大事なのか、それを考えるときにこの世界を見渡してみてほしいんですね。で、この世界のほころびというんでしょうか、壊れたところ、まあ、呪いでもいいですね。この世界のそういったものは全て神を崇めることを拒んだ者たちによってもたらされてきたっていう事実を私たちは見つけると思うんですね。その筆頭は誰でしょうか。サタンですよね。その筆頭はサタンです。サタンはかつてはすごく天使の中でも最も美しく最も力あるものだと言われていた。でもそれでおごり高ぶってしまって、自分は神様よりも上に行けるんじゃないかってね、思ってしまった。なんでそんなこと思ったんだろうと思ってしまいます。思っちゃったんですよね。そして神様よりも自分の方が偉い、上に行ける。そして仲間の天使を誘って3分の1ですか、3分の1ぐらいの天使がまたそれに賛同したったわけですよね。それぐらい魅力があった天使だったわけです。俺の方が神よりもすごい、俺の方が神よりも美しい、立派だって思ってしまった。だから神をもう崇めない、俺が崇められるべきだ。そして怒りを買って地上に投げ落とされたわけですよね。そして人間もまた同じです。人間もまたそのサタンにそそのかされて神のようになりたいと思ってしまった。神のようになりたいと望んだ結果、神に対して取り返しのつかない罪を人間も犯してしまいました。さらにその人間が犯した罪によって大地が呪われてしまった。そしてそこからさまざまな苦しみ悲しみの連鎖が今日に至るまで始まって広がってきたわけですよね。律法の最初の一文は何でしょうか。神様が与えてくれた律法の最初の一文、それは主が唯一の神であること、そしてこの主以外のものを神としたり拝んだりしてはならない、これが律法の最初の一文ですよね。モーセの十戒の最初の一文、私が唯一の神である、私以外に神があってはならない、私以外の神というか偶像を作ってはならない、私以外のものを拝んではならない、それが最初の掟ですよね。また主の祈りの最初の一文は何でしょうか。主の祈りの最初の一文にも、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、これが一番に来るんですよね。神様を崇めさせたまえ、神様を崇めることができますように、それが一番最初に私たちが祈り求めるべきことだってイエス様は教えられた。律法も同じなんですよね。神以外に神があってはならない、神だけを礼拝する、崇めなさい。神を神としない者たち、神を崇めない者たちによってどれほど大きな災いと呪いがこの世界にもたらされてきたのかということを考えたときに、私たちが最終目的地とする神の国において、その秩序と平和を守るために、同じ過ちを繰り返さないために、そこに入る者たちが神を崇める者たちであることがいかに重要なことか、絶対そこは抑えなければならないことか、まあ、お分かりいただけるのではないでしょうか。しかし私たちが神を崇めるのは単に神の国の平和や秩序を守るためだけではありません。そこにはイエス・キリストを通してという一文が加えられています。それは神に対して罪を犯し、 主の御前から追放された私たち人間が再び主の大庭に入って、そして御前で神を崇めることができるように、顔と顔を合わせて神様を賛美することができるように、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださった主イエス・キリストの存在があるからです。このイエス・キリストを通して明らかにされた神様の真実と愛のゆえに、このイエス様を通して明らかにされた神様の私たちに対する真実の愛がそこにあるからこそ、私たちは心から神様を崇めることができる、褒めたたえることができます。すべての人がこのイエス・キリストに出会うこと、そしてそのイエス様の御業を通して神様の本当の愛を知ること、そして心から神様に感謝し神様を崇めるようになること、それが私たちのゴールであり、やがて完成し到来し実現する神の国というものの姿ではないでしょうか。まあ、神の国っていうとね、私たちはなんかこう植物きれいなのがいっぱいいてパラダイスって、もちろんそうかもしれませんけれども、でも神の国の一番美しいところは、すべてのものがやはり神を褒めたたえ崇めてるってところだと思うんですね。動物も植物も、そして私たちももちろん、水も雲も全部何もかもが神様を褒めたたえている、賛美している、その麗しい姿、それが神の国だと思います。この神の国の到来と、そして実現に向けて、今私たちにできることは何でしょうか。何かをするときに、いつもこのゴールから私たちは逆算したいんですね。この神の国の到来実現に向けて、今私たちに与えられているギフト、賜物は何でしょうか。私たちに何かギフトが与えられているとしたら、それはそのゴールに行くためのギフトなんですね。そのゴールに行くために互いに助け合うための、それはギフトです。またこの神の国の到来と実現に向けて、今私たちが耐えなければならないこと、忍ばなければならないことがあるとしたら、それは何でしょうか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、この喜びはゴールです。目の前に置かれたこの喜びのゆえに、恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ヘブル人への手紙12章2節の御言葉です。イエス様もあの十字架の上でゴールを見てたんです。十字架を前にして、目の前に苦しみはあるけれども、その先のゴールをイエス様は見据えて十字架に向かって歩んで行かれた。私たちもこの最終目的地、イエス様が十字架の上で見ていたもの、その目的地ゴールを目指して、そして目の前に今置かれている道を最後まで信仰と忍耐を持って走り続ける、走り遂げる、走り遂げさせていただく、そのようなものでありたいと思います。 So today it's not third Sunday, but I will speak in English as well, because there is some issue with copy machines that was able to copy, and also maybe English preferred people might be watching on online as well, so I will speak in English. I tried not to be too long, but let's see in English again.So this year I'm preaching on the theme of true love, focusing on the words of 1 Peter chapter 4, verse 8 to 11. The true love is the love of God revealed through Jesus Christ, who died on the cross and resurrected to save us from our sins. And with this love, with this true love, Peter has encouraged us to maintain constant love for one another.Encouraged us to be hospitable one another and to use gifts to serve others. And finally, he concludes that it is for God to be glorified through Jesus Christ in everything. So this is the goal. And today I would like to address the concluding verse of this last section, verse 11. When choosing a memory verse for this year, I was a little concerned about whether or not to include this verse 11. Because I thought it would be a little too long for a memory verse if I include verse 11, because verse 11 is a little bit long. But since verse 11 clearly states the reason, purpose, and goal of why we maintain constant love for another, why we have to be hospitable one another. So, I thought it was important, it was crucial to include verse 11. And in his letter to Corinthians, the Paul's letter to Corinthians, Apostle Paul wrote about the goal that we should aim for as follows. So I'm going to read from 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 26. He talks about goal. Don't you know that the runners in the stadium all race, but only one receives the prize? Run in such a way to win the prize. Now everyone who competes exercises self-control in everything. They do it to receive a perishable crown, but we an imperishable crown. So I do not run like one who runs aimlessly, or box like one beating the air. So first of all, the gospel is not a competition. If you read this verse, it sounds like the gospel is competition, but it is not. If only those who achieve superior results in a competition can be saved, then that is no longer by grace. Paul is not saying that here, but he is saying that we should work on it with a clear goal in mind, where we are heading, where we are aiming. For instance, in order to receive the prize, in other words, to achieve the goal, we must think about what kind of training, preparation, and running style we need to practice to achieve that goal. Then maybe we try it and maybe fix it as necessary. It is important to plan things to achieve the goal. But it is more important to set an aim for the right goal. Because if you're running towards the wrong place, you're not going to win anyway, right? So we need to set the right goal, where you're aiming for. Now, whether we turn right or left on the road in front of us, in other words, how we live today, how we live this day, depends on where we are headed to. In the same way, in our daily lives and in the various ministries of the church, our attitudes and actions will vary depending on where our ultimate destination is. If we set the wrong destination, we may induce the wrong motivations and actions. We learned once that hospitality is about providing the necessary support to the traveler so that he or she can successfully reach that final destination. But if we misidentify the final goal, the destination, and provide the travelers only maybe 3 days worth of food when the journey will actually take a week, the traveler may crabs along the way. For example, if our goal is to increase the number of the members of the church, our role ends when the person is baptized. If the baptism is the goal, our goal ends there. Of course, we are happy to see an increase in baptism and membership. It is absolutely God's plan, God's grace, the part of it, of course. But that is not our final goal, nor ultimate destination. Our goal as Peter wrote in today's scripture is that God be glorified through Jesus Christ in everything. In everything means in everything we do to maintain constant love for another. In everything we do to be hospitable. In everything we do to serve others with our gifts, we should always keep this in mind, that our ultimate goal is not us nor anybody else, but only God may be glorified through Jesus Christ. But why it is so important to glorify God? Why? What actually happens to the world when one refuses to glorify God? All of the world's failures and curses have been brought about by those who refuse to glorify God. The first of these was Satan, Lucifer in that name, who had also seduced humans into sinning against God in their desire to be like God, bringing about a chain of suffering and sorrow into the world. So all the destruction and curse are brought by those who refused to glorify God. Everything started from there. The first commandments of the law state that do not have other gods besides me. Do not make an idol for yourself, whether in the shape of anything in the heavens above or on the earth below or in the waters under the earth. Do not bow in worship to them and do not serve them, for I, the Lord your God. The first sentence of the Lord's Prayer also says, Our Father which art in heaven, hallowed by thy name. Considering how many disasters and curses have been brought to this world by those who do not glorify God, we should be able to understand how important it is to glorify God to sustain ultimate peace and order at our final destination, which is the kingdom of God. But we glorify God not only for the sake of preserving peace and order in the kingdom of God. Peter also added the word, through Jesus Christ. This is because of the presence of Lord Jesus Christ, who died on the cross for our sins, so that we can stand before God in order to glorify Him once again. We glorify God not only for the sake of preserving peace and order in the kingdom of heaven, but also for the sake of the truth and the love of God revealed through Jesus Christ, our Lord. Our goal is for everyone to come to Jesus Christ and know the truth and love of God through His gospel, so that they can glorify God from the bottom of their hearts, which is also the ultimate image and vision of the kingdom of God to come in the future. While we are aiming for this kingdom of God, what are things we are called to do today? So whatever we do, we always want to first want to aim this goal, and you know, it comes backwards to get there, you know, what we're going to do today. What kind of gifts we are given to achieve it? If you think you have some gifts from God, that is for this destination. That is to bring you to this destination or help others to bring this destination. Everything we have to come from that goal to this point. And what are the challenges we must endure with faith to reach that goal today? Let us run with endurance the race that lies before us, keeping our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith, for the joy that lay before Him. And I believe this joy is the goal that Jesus was looking on the cross. He endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So may God bless us and strengthen us so that we can continue to aim for our final destination, running with faith and endurance along the race that lies before us until the end. Let's pray. お祈りいたします。